医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組は医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。たくさん、おはようございます。
おはようございます。
いや、久しぶり、なんか変な時間に寝てしまって夕方の
何時寝たっけ。
夕方の5時半ぐらいに寝て
5時
今12時ぐらい、夜中の12時ぐらいなんで、
いや、バッチリ7時間ぐらい寝てるから、もうしばらく寝れないんじゃないの。
いや、でも今日そう疲れてたから、ちょっとサウナに昼間行ってきてさ、
うんうん、
さ、体がだるくなっちゃって、
はいはい、
まだそのだるいのが続いております。
ああ、いや、ちょっとわかんないんだけどさ、サウナって疲れが取れるもんなの？
なんかそうね、難しいな。こう、サウナの整うをね、言語化するのって結構難しくて。
ああ。なんか、どっと疲れが逆に出そうな感じするけど。
そう。あのね、慣れてない人は、最初、どっと疲れが出て、体がだるくなっちゃうと思う。
あ、そうなんだ。
俺も一番最初、サウナやった時も、体がだるすぎて、
うん、
こうなんか、立ってられないというかさ、重力に、うん、重力がしんどいみたいな感じになっちゃって
重力がしんどい。
そうそうそう
なんか宇宙で育った人みたいな感じ。
そうそう、なんかね、そんな感じで、もこう、もう本当立ってられるのがしんどいみたいな感じで。
あ、そうなんだ。で、なるべくサウナってね、
うん、
流行ってるでしょ今。
流行ってる、めちゃくちゃ流行ってる。
でもなんかその流行る頃には、いや、なんだろうな、なんていうか、小さい頃の思い出しかないな、サウナって。
うん、
暑いとか言ってちょっと入ってすぐ出るみたいな。
だ、子供の頃さ、温泉とか行くとさ、
うん、
おじさんたちがサウナ入った後さ、こう、
うん、
椅子に座って寝てたりする光景があったんだけど、
うんうんうん、
なんで風呂入りに来て寝てんだろうって思ってたわけよお湯に浸かんないでね。
うん、そうだよね。
当時は意味が分かんなくて、
うん、
で、子供の頃なんてサウナなんて暑くて入ってらんないからさ。
そうだよね。
でも大人になってようやく分かったね、そのおじさんたちの心、気持ちが。
なんかその外でそのじっとしてる時間っていうのも大事なんでしょ、サウナの
中に。大事大事。そうそうそう、こうサウナ入って、
うん、
水風呂に入って、
うん、
で、外で外気浴してるときが、外気浴してるときが、こう、気持ちよさを一番感じてるとき。
そうなんだね。
うん。
で、それを何回か繰り返すんでしょ？
そうだね。3、4回ぐらい繰り返す。
うん。なるほどね。
うん。
なんか、フラッとして倒れちゃいそうだけどね。
そうね。でもなんかね、頭がシャキッとするのよ。こう。脳みそが何も考えられないというか、リセットされる感じがして、
はいはいはい、
いいんですよね。その気分転換には結構良くて。
あ、
でもまあ疲れが溜まりすぎてると体がだるくなったりはするしたかな。
うん、いや、なんか似たような感じなのか分かんないんだけど、
うんうんうん、
僕結構ランニングするのが好き で、
うんうんうん、
で何が好きだって、走ってる間は別に全然楽しくもなんともないんだけど、
うんうん、
ある程度こう自分を追い込みながら走った後、
うん、
なんかね、ちょっとぼーっとした感じになるんだよね、
うんうんうん、
でシャワー浴びた後とか、
うんうん、そうね、
なんかそんな感覚なのかなと思って想像したりしてる。
そうだね。まあ、その身体的な変化でいうと、だからサウナ入ってる時に心拍数上げて、
うん、
まあ、有酸素運動じゃないんだけど心拍数上がって100、
うん、
大体俺だと130から140ぐらいまで上がるんだよね。で、水風呂入ると、それが70とか60ぐらいまで下がるわけよ。
うんうんうん。
だから効果としてはランニングと多分同じだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。その強制的に。
水風呂が辛いんだよな。
いやいや、水風呂が気持ちいいのよ。
いや、それが全然わかんないんだよな。そうなんだ。
でもやっぱ100度の中に10分間とかいると、もう暑くてしょうがないからさ、うん、
そうだよね。
うん、そうなんだよ。水風呂は気持ちいい。
例えば今週はあれだっけ、お伏せに行ったんだっけ。
うん、お伏せ行った。そうそうそうそう、結構時間
なくて、先週なんかお伏せの なんだ、町内会議に出てるみたいな感じだったよね。
そうそうそう、バーチャル、
オンラインで。
バーチャル町民会議に出て、その発表があったんで、
うんうん。
まあ、オンラインだったんだけどさ、
うん、
まあ、オブセ行ったことないし、ちょっと行ってみようみたいな話で、うん、行ったんだけど、車で行って、結構弾丸だったんで、
うん、
あんまり観光とかはできなかったんだけど、まあ、それでも温泉とか、街の中をちょっと散策してみまして。
はいはいはい。
うんうん、まあ、オブセはね、なんか、結構、まあ、田舎なのかなっていうイメージがあったんだけど、人里離れた。
うんうん、
街自体はすごい田舎というか、まあ、あんまり人もいなく、電車もローカルの単線で、
うん、
だったんだけど、結構長野市が近くて、場所的に、ね。
はいはいはい。
なんで、こう、まあ、温泉とか夜入った時に、結構街からの明かりは、があってさ、星空とかはそこまで綺麗じゃなく、あ、こんなところにあるんだな、みたいなのが、実感できたのと、
うんうん。
あと街の中はやっぱなんだろう、古い建物をうまく活かしながら、なんかは栗の、なんていうのかな、栗のお土産屋さん、お菓子屋さんみたいなのがあったり、まあカフェみたいのもあって、モンブランとかが結構有名だなんだけど、モンブランは食べれずお土産だけ買ってきたんだけどさ、すごいやっぱこうなんていうかな、小さな街だなっていうのが、
もうそのなんか提案したんでしょ、小沢。
あ、提案した提案した。
何を提案したの？
ね、テーマがね、サステナブルな街の拠点を構想するみたいな話だったんだよね。
うんうん。
で、まあそのオブセって結構ちっちゃい、人口1万人ぐらいの街なんだけど、
うん、
結構いろんな試みをやっている面白い街でさ、そのまあ町内外の人を呼んだり、このバーチャル町民会議もそうだけどさ、
うん、
で別にオブセに関係のない人でもオブセに関わろうみたいな仕組み作りをしたり、あとまあそのエコなエネルギー活用とか外部の人を、専門家を呼んだり、あとまあなんか対話のワークショップみたいなのを、なんだろうな、対話の専門家みたいな人を呼んでやったり、結構いろんな活動がこう街の中で動いてるんだよね、オブセって。
うんうんうん。
で、なんかまあサステナブルな取り組みも結構やっているんだけど、
うん、
サステナブルな取り組みってさ、こう目に見えづらいじゃない。
まあね。
うん。だから家で例えば生ゴミコンポスしてますよとかって言ってもさ、それって外部の人に伝わりにくかったりするじゃない。
うん、
だまずその俺らが提案したのは、そのサステナブルな取り組みっていうのを目に見える形にしないと、いくら取り組みだけが活発になっててもわからないよねみたいなところが起点になって、でオブセってなんかね、もともとね、花が結構有名というか、
うん、
街フラワー、
ね、ね、
そう、うん、だからなんかその花をモチーフにサステナブルな取り組みを見える化しましょうみたいな提案をざっくりして、
なるほどね。
まあ例えば花のさ、シンボルマークみたいなのを作ってさ、まあサステナブルな活動とか、なんだろう、まあ栗菓子が有名だから、そのなるべくゴミが出ない形でそういう商品開発をしていたり、エコな取り組みをしている過程があったら、そのシンボルマークを使って、まあ商品に貼ってもらったり、家の軒先に貼ってもらったりすることで、そのサステナブルな取り組みを見える化できるとか。
はいはいはい。
なんかそういう案をいろいろ出した。ね。
ああ。その、なんかベストアイディア賞みたいなのは決まったの？
いや、特にね、そういうものはなく。
ああ、そうなんだ。
そうそう。発表して、まあちょっとフィードバックをもらってっていう話だったんだけど。
ああ。
まあただやっぱりこう、オブセに行く前に、俺行ったことなかったからさ。
うん。
こう街の人たちの様子もわからないし、どういう街かもわかんない中で、その、施策を考えないといけないわけじゃない。
いや、それは確かに難しいだろ
う、ね。難しい。
なんか街のコンセプトが分かりきらないうちに、なんかプロジェクトするみたいな感じだもんね。
そうそうそうそう。だから、やっぱ行ってみて、あ、ちょっとやっぱ頭でっかちで考えてたなっていうところは思ったね。
なるほど、なるほど。やっぱりね、地域の人がどういう人かっていうのも結構大事だよね、きっと。
そうそうそう。あと一緒にやるチームメンバーもオンラインでしか話したことなかったメンバーだったから。
はいはいはい。
やっぱみんなさ、思うことがそれぞれ違うじゃない。サステナブルと一口に言っても。
うん。
なんでその、なんていうのかな、思惑というのがオンラインだと結構伝わりづらくて。
うんうんうん。
こうみんなのこう、思いをこう一致させるのってやっぱ結構オンラインよりは実際に会ってしまった方が早いなっていうのは思うよね。
いやー、それは本当にあるよね。あとやっぱりその時間に勝てないよね。今までさ、ずっと活動を一緒にしてきた人たちがグループ組んでると、
うん、
はるかに強いよね、その、
うんうんうんうん、
その場で作りましたっていうグループより。
そうね、そうね。まあ、だから、
あるな。
オンラインでいろいろできるようになったし、まあ、仕事とかもほぼね、最近はオンラインだけど、
うんうん。
特になんか大きな問題はあるわけじゃないんだけど、やっぱオフラインであった方が情報量が圧倒的に多いし、
うん、
仲良くなるし。
いや、そうなんだよね。
うん、そうね。
いや、ハイブリッドぐらいがちょうどいいかなって僕は思うんだけど、
うんうんうんうん、
その今仕事してる感じで。
そうだね。
行くと。だいたいこの人はいつ頃いるとかさ、そういうのが分かってると、それに合わせて出社じゃないけど、仕事に出て、
うん、
なんかその対面のコミュニケーションを取るとか。
うんうんうん。本当そうだよね。
でも毎日行くの大変だね。
大変
だね。正直な話、オンラインで慣れちゃうと毎日職場に行くっていうのは結構体力削られちゃう。
いや、もう俺も田舎に引っ越してさ、都内出るの結構時間かかるからさ、
うん、
もう飲みに行くのもめんどくさいし、正直。
いや、そうだよね。
もう9時ぐらいになったら
終電気にしないといけない。
そうそう、夜9時ぐらいになったらもう 寝る準備したいなみたいなのがあるから。
うん、健康的でいいけど。
もうちょっとまあこっちはもうマンボウも開けたんで、
うんうん、
と多分どんどんどんどん世の中がまた元に戻っていくのかなとは思うんだけど、から自分もちょっ
といい、ね、
リハビリがてらね、ちょっと外に出ないとなと思いつつ、うん、
いや、ほんとリハビリって感じするよ。
いや、ほんと
朝行くけどちょっと早めに帰ろうとかなったりするもん、疲れて、
うんうん、いや、ほんとだよね。
うん、
まあ、
いや、ほん
と、まあ、また以前と全く同じっていうわけじゃなくてね、多分ちょっとハイブリッド型になるのかなと思いつつもね、
うん、まあその方がみんな幸せだと思うんだけどね。
うん、ほんとに
感覚としては、
うん、
で、まあその今日のテーマというか一個話題として話したいなと思ったのは、
うん、
ずーっと YouTube を活動なんかあんましてなかったんだよね。
うんうんうん。
オザと、オザと、ポッドキャストを始めたぐらいのタイミングで、一回始めてるはずなんだよね。
うん、そうだね。
でも、
うん。
確か同じぐらいのタイミングで始めたんだと思うんだけど、
うん、
YouTube の方がちょっと早かったのかな。
うんうんうんうん。
で、ライブ配信でやってたんだけど、
うん、
なかなかその、ライブ配信ってさ、まあ、言い訳なんだけど完全に、
うん、
時間がこう決めとかないと、
うんうん、
そのよ皆さん来てくださいって言えないじゃん。
なるほどね。
でもなんかそこで突発的になんか用事が入ったりとか、
うん、
なんかこの自分のスケジュール管理の甘さがそこに出たりとか、
うん、
それとかあとね、インターネットのね会社の仕様が変わったみたいで、
ほう、
アップロードがめちゃくちゃ遅いんだよね。
あ、そうなんだ。
あのあれはいい、ダウンロードはそのちょっとお金払うと、うんうん、すごい日本で経験したことないぐらいの数値が出たりするんだけど、
へえ。
まあ言っても不安定なんだけどね、早いってきっとすごい遅い時があるから、
うん、
でもまあお金ちょっとだけ月々多めに払うとこの地域では優先して割り当ててくれるみたいな感じで、
はいはいはいはい、
ダウンロードにはあんまり不満がないんだけど、
うん、
アップロードのねリミットがすごい低くて、
へ
ー、もうね、なんかちょっといい画質で配信したいとか思ったらすごいカクカクしちゃって、
うんうんうん、
あ、なんかダメだなと思ってたんだよね。
それストレスだね、結構ね。
そうだからそのあまたカクカクしてるみたいな感じでトライを何回かしたんだけど、
うん、
その非公開で、
うん、
なんかできないと思って、
うん、
でちょっと諦めてたんだよね、うんうんうん、で一回止めちゃうとしばらーく1年ぐらいもうほぼ発動してない状況だったんだけど、
うん、
またその収録して編集してあげるっていうのを形にしようかなと思ってて、
うんうんうん
でそれをやり始めようと思って1本目をついこの間あげたんだけど、
うん、
そうでそれでまあそのアクそのなんていうのアナリティクスはさ、
うん、
いろいろ見れるじゃん、
うん、
前にあげたやつを、
うん、
なんかこうどういう今まで1年間放置してたけどどのぐらい見られるんだろうなっていうのはずっと見てて、
うんうんうん、
で面白いなと思ったのは、
うん
いろいろあげたんだけど、
うん、
ライブ配信で話したんだけど、うん、ペットの仕組みとかスペクトの仕組みってちょっとずつずっと見てくれる人がいるんだよね。
なるほどね、うんうんうん、
そうだからそのちょっとこの間尾里もさ話したけどさ、
うん、
多分そういうビデオを上げてる人があまりいなくて、
うんうんうん、
日本語で、
うん、
英語では結構いいやつあったりするんだけどね、
うんうんうん、
で検索したりとかその核学関係 のビデオが他であったらそれの関連で紹介されたりとかして見てくださる人がいるんだなって思ってだからそういうなんていうかまあこう一応置いておくもの、
うん、
この大々的に売り出すものっていうよりは、
うん、
こういう仕事しててこういう風なものといつもなんかやってますみたいなのを説明として置いとくっていうのは結構大事なのかなと思って
なるほどね
その辺の説明をまあなんていうか今やってる仕事の内容をちょっとこう分割して少しずつ出していくっていうのも並行してやろうかなと思ってて、う
ん、なるほどなるほど
そう話が長くなったんだけど、
うん、
なんかその新地グラフィースペクト検査っていうのがあって
ほう、新地グラフィー。学
の
聞き慣れない言葉が出てきましたね。
絶対検索しないと思うじゃん。
しないね。
で、サムネイルももうすんごい適当で、
うん、
あのなサムネイルですらないの、
うんうんうんう
ん。なんか黒いバックグラウンドにただ単にそのチャンネルのタイトル名が入ってるだけの、
うん、
スペクトとも何とも書いてなくって、
うん、
なんだけどずっとまっすぐ右肩上がりにちょこちょこちょこちょこ見られるってい
う
感じで、
うんうんうんうん
だからあそういうマイナーなものでも一応需要はあるんだなと思って、
うん、
その話を今日しようと思うんだけど
いやそれさ、まあ、ウェブのアクセス解析とかよくやるからさウェブサイトのね
はいはいはい
なんか、はいまあ、そういう現象ってよく起きるんだけどさ
ああ、まあ、そうなんだ
その検索キーワードとしてはさビッグキーワードじゃないじゃない、
うん、全然ない、ね、
そのビッグキーワードっていうのはよく検索されるキーワードってっていうか人気のキーワードみたいな意味なんだけどさ、
うんうんうん
まあ、だけどさそのにすごいニッチで検索ボリュームも少ないんだけどそれ自体は世の中からなくならないじゃない絶対
そうだね
し研究してる人もまあ いるんだろうからこうちょっとまあすごい検索量自体は大きくないんだけど徐々にこう右肩上がりで増えていくっていう現象はよくあるかなと思うんで、
うんそうなんだね。
タクが意図してない。
ニッチなキーワードっていう、
ね。そうそうそうそう。タクが意図してないところで、そういう あれが見れるのは嬉しいね。
いや、なんか僕は結構さ、ヤンデルさんって、ツイッターで有名な方いるでしょ。
うんうん
うん、その人に出会ってから、その医療の情報発信をしようって思い始めて、
うんうん、
で、結構その、なんていうか医療情報発信のってわけじゃないけど、
うん、
市として仰いでるんだよね、
うん、
でそのヤンデルさんが言ってたのは、
うん、
なんかその博物館の学芸員さんみたいに丁寧にこう物を並べておくっていう仕事も必要なんだっていうことを言ってて
ほうほうほうほうほう
だからその博物館って毎日行かないじゃん、
うん、
でエンターテイメントとしてものすごくさ、
うん、
その華々しいというわけでもないけど、
うんうんうん、
知識に裏付けされた大事なものが丁寧に置かれているっていう、
うんう
感じ、うん、で調べたいと思ったらそこに行けば専門 の, その学芸員さんが説明したりくれたりとかするっていう、そういった役割を専門家としては担うことができるんじゃないかって話をしてて、で、ああそっかそういうことなのかっていうのをそのアナリティクスの結果を見た時にちょっと思った、
うん、
そうなのかなっていうふうに思った。
なるほどね。
それでそのスペクトの話をまたこの YouTube で編集して出していきたいんだけど、うんうん、うまく喋れるかなと思ってここで練習じゃないけどちょっと喋ってみようと思って、どういうふうに聞いてもらえるのかなと思って、
うん、いやもう全然スペクトとかなんだっけさっきの
シンチグラフィーっていうんだけど、
シンチグラフィーとかって馴染みのない言葉だから全然想像もできない。
そうでしょ
う、うん、
でそのどんな検査かっていうのを言うのもなかなか難しくて、つまりその出会ったことないじゃん、
うん、
だからどこから説明したらいいんだろうなって思ってるんだけど、
うん、
まあそのペットの話はしたよね前。
ペットの方は最初の方にしたね。
ちょっとした気がするんだけど、うん、やり方検査の仕方すごく似てて、
ほう、
放射線を出すお薬を体の中に注射して、
うんうんうん、
で機械である一定時間撮影するんだよね、
うんうんうんうん、
でお薬がどこにどのぐらい分布しているかみたいな話なんだけど、
うんうん、
なんか放射線が体のどこからどのぐらい出てるかっていうのを調べる検査なんだよ、
うんうんうん、
そういう意味ではペットとすごく似てるんだよね。
そうだね、うんうんうん、
でもその全く違うのはそのペットってポジトロンエミッショントモグラフィーという3つの文字の頭文字を取ってるんだけど、
うんうん、
その放射線ペットのお薬から出る放射線は最初は陽電子なんだよね、
うんうんうん、
前をちょっと話したみたいに。だからその特徴的な放射線が出るんだよね、
うん、
180度方向に逆方向に2本別の放射線が出て、
うんうんうんうん、
それを同定する検査なんだけど、
うん、
普通の放射性物質ってそんな感じにはなってなくて、
ほう、
適当に光ってるんだよね。
ほう、
だからその一つその放射性物質があったら真上に放射線を出すものもいれば、
うん、
なんか変な斜めに放射線を出すものもいれば、
うんうんうん、
なんだけど一本しか出ない。
ほう、
一つの放射性物質からは一回この放射線を出すっていう作業があった時に一本しか出ないんでね。
なるほど。
でだここがちょっとねややこしいんだけど、
うん、
放射線ってものを突き抜けちゃうじゃん、
うんうんうんうん、
で突き抜けちゃうから体の外に出てくるんだけど、うん、それをとそのどこその放射線が来ましたよっていうのを人間が同定するためにはあのシンチレーターっていう、
うん、
ある特殊な物質に当たらないといけないんだよ
ね、うんうんうんうん、
ある特殊な物質に当たるとその放射線がその可視光線光に変わるんだよ、
うんうんうんうん、
でそうすると光はいろいろ人間は光をキャッチする技術はだいぶはあのデジタルカメラとかもさ、
うん、
光をキャッチするそのデバイスじゃん、
うん、
センサーっていうか、
うんうん、
なんかその辺はもう発達してるから光に変えちゃえば、うん、あとは自分たちがどこから来たか分かるんだよね、
うんうんうん、
そうだからシンチレーターに当たればいいんだけど、
うん、
うん、と例えば放射性物質があった時に、
うん、
斜めに飛んでってシンチレーターに当たったら、
うん、
シンチレーターの端っこが光るでしょ、
うんうんうん、
で真上に飛んでったら真上が光るじゃん、
うんうんうん、
でも本当はこのある放射性物質がある場所っていうのは同じなんだよね。
うん、同じだね、うん、光の方向が違うだけで。
そう、
うん、
でも光ったところしか人間は分からないから。
なるほどなるほど。
だからその単純にシンチレーターっていう例えば板があったとして、
あ、
それを人間の体の上にポイッと置いただけだと、
うんうん、
あ、なんか放射線が多いねってことは分かるんだけど、
うんうんうん、
その板の下からたくさん放射線が出てるねっていうのは分かるんだけど、
うんうん、
どこから出てるか分かんないんだよね。
なるほど、なるほど、分かるよ。
斜めに飛んできたやつと、
うん、
まっすぐ上に飛んできたやつって、
うん、
光る場所が全然違うじゃん。
うんうんうん、
でも同じ点から出てるみたいな。
うん、なるほどなるほど。質問していい？質問。
あ、どうぞどうぞ。
それだとさ、今の話だとそのどっから放射線が出てるかっていうのを特定できないわけでしょ？
そうそうそうそうそう。
でも特定しないといけないから、またなんか知らぬ仕組みがあるという感じ。あ、
そうそうそうそうそう、うんうん、そうだから特定したいわけじゃん。その、
うんうんうん、
薬を打ってさ、
うん、
薬を打って放射線が増えましただったら当たり前じゃんってなるじゃん、
うん、
そのだって薬打ってんだからみたいな、
うんうん、
じゃなくってどこにたくさん集まってるかを知りたいので、
うん、
その仕組みがもう一つ必要なんだよね、
うんうんうんうん、
でその仕組みとして一つ今解決策は、
うん、
このシンチレーターっていう板の前にコリメーターっていうものをつけるんだけど、
ほうほうほうほうほう、
何かっていうとなんかあの蜂の巣みたいに穴が開いてて、
うんうん、
で壁はその
なるほど
重たい金属でできてるんでね、
はははははははは、
そうすると斜めにこう進んでいこうとするやつは、
うん、
金属にブロックされちゃうでしょ。で放射線って金属はなかなか突き抜けにくいじゃん。だからそこで止まって斜めの光は入ってこない。まっすぐ上に入っていく、その、はいはいはい、あの蜂の巣の穴をまっすぐ平行に突き抜けてシンチレーターに当たる部分だけを検出するっていう。
なるほどね。
コリメーターっていうものをつけるんでね。そうすると、体の左側からたくさん出てたらさ、
うん、
左の方の穴のを通る放射線が増えるじゃん。そうそう。なんかそんな感じで、のコリメーターっていうのを置くと見れる。放射線を曲げることができないっていうのが一つ。
なるほどね。
難しいんだよね。
に、
可視光線とか、そう、普通の光だったらさ、人間はレンズを使って曲げて、その、結像することができるじゃん、素子のところに、
うん。
放射線はなかなかそういうことができないので、そういうコリメーターみたいなのが必要になる。
なるほど、なるほど。いえ、仕組みはすごい分かりやすかった。
そう。でも、なんかその、すごいもったいない感じはしてて、
うんうんうん、
こう斜めに飛んでいくとさ、
うんうんうん、
その情報は使えないわけじゃん。
うんうんうん、
でも、放射線としては、それも体の中から出てるだから、被曝はするよね、
うん、
ちょっと。
うんうんうんうん、
なんか、まっすぐしか、まっすぐ上に飛んできたとしか取れないから、
うん、
すごくその感度が低いっていう風に言われてて、
うん、なるほどね。
情報を打った放射線に比べて、
うん、
この取り出せる情報が少ないんだよね、
うん、
そう、だからそういう検査ではあるんだけど、
うん、
まあそのコリメーターのそのデザインとかもいろいろ研究端緒になってて、
うん、
どういう風にすると少し感度が高くなりますとか、なんかその穴をちっちゃくすればちっちゃくするほど、壁を分厚くすれば分厚くするほど、
うん、
画像のその細かさとしてはよ綺麗になる、解像度としては上がるんだよね、
うん、
その本当にまっすぐしか捉えないから、
うん、
穴が割と大きいとさ、
うん、
少し斜めでも OK ってことになるじゃん、
うんうんうんうん、
そしたらその対象の臓器としては数センチ、数ミリずれたりとか数センチずれたりとかするんだけど、
うんうんうんうん、
そこのバランスもあって、そのちっちゃくすればするほど画像が綺麗なんだけど、
うん、
でもどんどんどんどん情報を捨ててるから感度は落ちるみたいな感じで、
うん、なるほどね、
うんうん、
原理仕組み自体はすごいよく分かった。そもそもの質問をしていい？
うんうん、
そ、シンチグラフィースペクト検査ってどういう検査？どういう病気とかを発見する？
よくあるのは、うん、一番メジャーなのは骨シンチグラフィーって言って、
うんうんうん、
骨を見る。
骨なんだ、
シンチグラフィー、うん、なんかそのがんがあったりとかして、
うんうん、
骨転移っていうの聞いたことある、
うん、
骨転移したりするじゃん、
うん、
でそうすると正常な骨と比べてこの骨がそのたくさん作られちゃったりとか、
うんうんうん、
もしくは逆に全然その溶けちゃってなくなっちゃったりとかして、
うん
うん、その転移があるかどうかっていうのが分かったりするんでね。
うーん、
でそういう目的で使ったりとか、
うん、
まあ、結構ねいろいろ種類あって実は、
うん、あ、そうなんだ、
うんうん、でもその 年に1回ぐらいしかその大病院で年に数回しかオーダーされないっていう、そういう細かい検査もあるんだけど、有名なのは骨とあと心臓の検査かな、心臓の血流検査、あの心筋梗塞とかになると心臓に酸素を届ける血管が詰まって、でその筋肉が動きにくくなるんだけど、そこがちゃんと血流がいってるかどうかっていうのを見れたりする。治療をしてする前と後で変わったかとか、胸が痛いって言ってんだけどちょっとこう血管が狭くなってるように見えるんだけど、これが原因かどうかとか。
なるほどね。ペットとの一番の違いは何だろう。
一番の違いはそうね、その使えるあの各種っていうんだけど、まあお薬が違うんだよね、使える。そのペットとして開発しやすいお薬とスペクトとして開発されてるお薬ってあって、だからそのペットに置き換えることもできるんだけど、でもスペクトが先にこうなんかたくさん薬が開発されたっていう経緯もあって。
あ、そうなんだ。
でまあ置き換えるだけのメリットがあるかどうかっていう議論もあったりする。ペットの方が感度が高くて絵が綺麗になりやすいんだけど、でも置き換えれるかどうかっていうのはまた別の問題で。
あれペットは別にあれ、さっきの話で言うと何、上だけじゃなくて斜めだけじゃなくていろんな角度からあれできるの？
そうそうそう、だからそこはすごいさ、その重要な違いで、ペットってポジトロンが出るでしょ、でそれがさ陽電子で、で電子に当たると180度方向に2本出るんだよね、で、あるところでクリスタルに当たると、シンチレーターみたいなのに当たると、でそうするとどこから出てるかまでは分かんないんだけど、この直線を結んだどっかにあるっていうことは分かるんだよね、だからそこまでは同定できる。
なるほどなるほど。
それが何万本とかってこう組み合わさると、真ん中だけ黒くなって、あ、ここから来てんだなっていうのが分かる。
なるほどね。だペットはあれもう忘れちゃった。なんだっけ。
コリメーターね。
そうそう、コリメーターがなくてもあの放射線の位置を特定しやすい。
そうそうそうそう。だからペットはコリメーターいらないんだよね。
ってことだよね。
だからその斜めとかも一応使うことができるので、感度がスペクトよりもいいっていう。
なるほどなるほど。
特徴があって。
なるほど。わかりました。
そう、そんな感じの話をちょっとこうまとめて、まあいっぺんにまとめるというよりは、ちょこちょここういうところがありますみたいな話を短くしていってシリーズみたいにしていこうかなと思ってて。
確かに確かに。そのね、検査のなんか仕組みとか放射線の仕組みとかって全然知る機会がないから、そういうのをほんとストックしておくのは大事かもしんないね。
てかもう全然ニッチだから、
ニッチニッチ
いらない、いらないんじゃないって思ったりするんだけど、でもなんかこう右肩上がりのこうね、ちょびちょび見られるっていうのを見てると、まあ、そういうメリットというか置いておく必要性もあるのかなと思って。
そうねそうね。まああと病院行った時にそういうさ検査名をお医者さんから言われてさ、ちょっと検索してみようっていう人もいるかもしれないからね、まあ、そういう人が、まあ、知るきっかけになって、なんか検査に対する不安とかが取り除かれるといいかなと思うけど、
ね、そうだね、
うん、
いやまあ確かにそうだなと思って、
うん、
なんかエンターテイメントコンテンツというわけじゃないけど、
うん、
まあ、その一つのコンテンツとしては必要なのかっていう気持ちになった、
いやいや大事だと思いますよ、
という感じでした。
はい、ちょっと難しいお話でしたけど。
そう、なんかちょっと、なんか後でいい、あのさ、ここはもうちょっと分かりにくかったっていうのを教えてもらえたらなと思う。
そうです、ね。
分かりました。今日はこんな感じでした。
はい。そういえば、ちょっとさ、さっき、あれだよ。あの、ポッドキャストの、我々の、ポッドキャストのアンカーを見てたらさ、
はいはいはい。
もうすぐほぼ1年だね。このイリラジア。
そうだよね。
そうそうそうそうそう。うん、
もうすぐ1年でもうすぐ2万回再生に到達するよね。
そうだねそうだね。今次47回 ?8 回ぐらい
次47かな
?7 か。1年も なんとか続けてこれましたね。
本当よく続けたわ。
いや、聞いてくれる人がいるからね。
続けてこれですね、
うん。じゃあ次回もね、
はい、
引き続き頑張っていきましょうということで。
なんか50回記念とかやりたいね。
そうね、50回はなんかじゃ振り返りみたいなやりますか。
うんうん。
じゃあ今日はそんな感じで。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。